山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週はあさって8月3日に開催される山梨大学工学部オープンキャンパスについて、山梨大学工学部コンピューター理工学科渡辺義道准教授にお話を伺います。渡辺先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず渡辺先生は工学部の先生でいらっしゃいますが、工学部ってどんな特徴なんですか？
はい、山梨大学工学部は1924年に創立しまして、今年で95年目を迎えます。現在機械工学科、電気電子工学科、コンピューター理工学科、情報メカトロニクス工学科、土木環境工学科、応用科学科、先端材料理工学科の7学科がありまして、定員は1学年365人です。
はい、
で工学部ではですね、キャッチフレーズとして未来世代を思いやるエンジニアリング教育ということで、工業技術の発展や社会ニーズの変化に対応するために、機械や電気電子、情報、ロボット、社会基盤、材料などの工学に関する研究教育を行っています。
はい、
で、エンジニアとして社会で活躍できる人材を育成することを目的にしておりまして、数学や物理、科学などの工学に関する基礎教育を学んで、それらを活かして問題を設定する能力や、創造性、応用力などの、エンジニアリングデザイン能力、英語やプレゼンテーション、ディスカッションなどのコミュニケーション能力を養う科目を系統的にかつ効率的に学ぶことができることになっています。
なるほど。ディスカッションとかも英語でされたりするんですか？
いや、そこまではありませんけども、留学生もたくさんいますので、英語での会話ということも時々はあります。
学部の特徴っていうとどうですか？
そうですね、まず言えることはですね、教員1人当たりの学生数が3人以下の少人数制教育を実施していることです。
はい、
それから1年生の時から研究室で最先端の研究を体験できるキャリアハウスという制度。
1年生から
？1年生からです。結構珍しいことですね。
で、
常駐している教員に支援してもらいつつ、学生同士で議論しながら講義等で出演されるか、課題やレポートに取り組むことのできるような強制学習支援室、フィロスと呼んでいますけれども、はい、それが特徴的なことでございます。それから山梨大学のもう一つの特徴としまして、学生が意欲的に勉学に取り組めるようにアクティブラーニングということや、課題解決型学習にも積極的に取り組んでいます。
はい、
で山梨大学は、大学教育に積極的にアクティブラーニングを取り組んで、導入している日本で 最先端のですね、大学の一つになっています。
アクティブラーニングで、工学部は7つ学科があるんですが、ちょっと一言ずつその特徴を触れていただけますか？
はい、一言っていうのは結構難しいんですけれども
すいません
ものづくり技術などに比べて などを学ぶような、いわゆる機械技術が並べるような機械工学科、
はい、
それから半導体デバイスとか、電力ネットワークなどを学ぶような電子機電子工学科、それから情報ネットワークシステムやマルチメディアコンテンツなどを学ぶ、コンピューター理工学科、
はい、
それから、電気機械情報などの複数の学問分野にまたがる統合システムやロボットなどを扱うような情報メカトロニクス工学科、
はい、
それから社会資本の整備管理のための土木工学と、自然と調和する生活環境を構築する環境工学、その両方を学べるような土木環境工学科、
はい、
それから次世代の新素材、エネルギー、環境関連分野など将来にわたって人類の発展と、繁栄を書くことのできない学問分野であるところを学べるところの応用科学科、それから、未来の夢を膨らませる最先端材料や現象を追求する先端材料理工学科があります。
はい、ありがとうございます。一言ずつで
なかなか難しいですね。
ご紹介いただきました。はい、でその工学部のオープンキャンパスですが、もうあさってですね、
はい、
8月3日にいよいよ開催なんですが、オープンキャンパスはどんな内容なんですか？
はい、受付を午前の9時から始めまして、はい、各種イベントは9時半から3時まで開催いたします。で工学部のイベントは3部制になっておりまして、
はい、
9時半から11時まで、それから11時半から1時まで、それから1時半から3時まで の3つに分けて、うん、各学科がそれぞれ学科紹介や研究室見学ツアーから模擬授業や進路生活相談などを開催しております、うん、で保護者向けのイベントもございます。それからものづくりセンターや図書館などに加えて昨年7月に完成した大村聡記念学術館の施設見学もできます。
大村さん、
工学部では、研究開発された最新の研究成果でや大学で行われている講義などの見学ができて高校生にとっては進路を考える上で参考となるようなイベントだと思っています。で各学科では進路生活相談のブースを設けまして、はい、来場していただいた高校生や保護者の方の質問に教員や在校生がお答えします、
はい、
入試だけではなくて進学のこと、就職のこと、それから大学の生活に関することについて、話が聞ける貴重な機会だというふうに思っています。
やっぱり手厚いですよね、具体的にはどんなことを行うんですか。
ですね、先ほど述べましたように、保護者向けの説明会、意見交換会のほか、全学科の展示、それから、があります、うん、で保護者向けのところでは工学部の特色、入試就職状況、学費、福利厚生、勉強サポート体制などについて説明します、
うん、
で各学科におきましては、学科の紹介と研究室見学が多くの学科で実施されまして、
はい、
最先端の研究や実験装置、それから展示やデモンストレーションを見学することができます。
すごい、
うん、で、特に進路生活相談のところでは今後の進路とか先ほど述べましたような社会生活全般について質問に個別にお答えいたします、う
ん、はい、あと体験もできることがあるんですか。
そうですね、
はい、
いろいろ学科で体験のができるようになってますけれども、うん、私の所属しているコンピューター理工学科では研究紹介の他に模擬授業を行います、
うん、
で今話題の AI とか人工知能に関するような授業で、はいはい、ディープラーニング深層学習の基礎的な知識を身につけて手書きの数字や衣類の種類を見分けるような人工知能を作成するような体験ができます。
人工知能作れちゃうんですか。
そうですね、
今この体験授業で、
非常に職的な内容ですけれども、
人工知能これ職的なんですか。
特に高校生に分かりやすく指導するつもりです。
面白い。
からまた機械工学科ではですね、二輪車両ロボットとかドローンなどの体験もできます。非常に面白い企画を準備していますので、ぜひお越しください。
面白い。これ申し込みですが、もう実は締め切ってしまってるんですよね。
そうですね、大変残念ですけれども、昨日、事前申し込みは締め切りました、
はい、
ですが、当日もの参加も受け付けておりますので、ぜひ、いらしていただければというふうに思います。
まだ空きは大丈夫ですか。
まだまだ大丈夫です。まだまだといっても、若干少なくなってますけれども、まだ空きはありますので十分対応できますので、お越しいただければというふうに思います、はい、
じゃあ当日にも直接山梨大学の方に足を運んで。
そうですね、
はい、
予約制だけのところではなくて自由参加型のイベントもありますので、ぜひお越しください。
はい、はい、ありがとうございます。では渡辺先生、今日はお越しいただいてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。